足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゴールデンウィークもやっと明けまして。
はいはい。
はい、まあ、まだゴールデンウィークボケで、なんかだるいですけどね。
長かったもんね。今回なんやかんやで。
多くありましたもんね。
すごいよね。
で、まあ、いつものことなんですけどね。お正月とか。はいはい、
うん。
ゴールデンウィークとか長い休みの間はニュースがなくなると足立さんがいつもお嘆きなので。
はい、そうなんですよ。
そう。まあ大体特番にしよう。足立さんがね、先週来週は特番にしましょうみたいな話を言ってはったんで。
そんな言い方して
タイトルはじゃあ任せてくださいということで。はいはい。決めました。
うん、ここで発表するの？いきなり。
そうですよ。
なんやろ、なんかドキドキすんねんけど。
まあ、足立さんで喋れることやから。でも、NFT の話が続いてるから、ちょっとそれと離れますわ、今回は。
ほうほうほう。
最近ね。
うん。
よく聞く。
うん。
Web3.0 ってやつですよ。
お
ー。
Web3.0。
ちょうどFacebook やら、なんかいろ、ツイッターで出てきだした頃、Web2.0 って言ったじゃないですか。
はいはいはい。言ってましたね。
今 3.0 になってますよと。
はい。
何がやねんというのはね。いやいや、僕一応まあ、いろいろ見てるから僕もだいたい薄ぼんやりはわかるんですけど、正直ようわからんと。
まあね。う
ん、まあまあ、その立場を利用して、足立さんにわかりやすく解説してもらおうかなと。
はあ、
いうふうに思ったわけですよ。喋れますか？ところで。
なるほど。これはでも喋らざるを得ないでしょ。
ざるを得ない。さすが。さすが。何でも知ってる足立さん。
何でもというかね。
うん。
もう、あれなんですよ。このゴールデンウィーク中にね。
はい。
岸田総理もですね。
ほうほうほう。
イギリスにバカンスに行ってるわけですよ。バカンスちゃうけど。バカンス言うたら怒られるわ、はい。イギリスに外交でイギリス行ってはるんですよね。
お
で、行って、で、そのイギリスでですよ。
イギリスで
講演をされてですね。
はい。
で、その中でね、
うん、
ちょっとびっくりしたんですけど、
はい。
岸田さんがですね、Web3.0 とか言うてるんですよ。
それ見たんかな。
それ見た
ん。いや、ちょっとわからないですけど、はい。
いや、すごいです。ブロックチェーンや NFT、メタバースなど Web3.0 の推進のための環境設備を含め、新たなサービスが生まれやすい社会を実現いたします。
あらら。
もう岸田さんが言うてるんですよ。
そうですね。
もう総理が言うてるんですよ。
Web3.0 やるよと、
うん。日本国民としては知っとかなあかん話ですよね。
まあでも、いやまあ僕みたいな人多いんちゃいますよ。そうやってこうね、聞くけど、
うんうん。
いまいち、まあ、Web2.0 はまあ言うてもわかりましたわ。うんうん、なんかまあそれまでは、ホームページだけの一方通行やったんが、
う
ん、
はいはいはい。
まあなんか、ね、発信、うん、個人が発信できるようになりますよと。
はい。
で、こう、ね、なんかそんなんでしょ
なんかそんなんです。
SNS とか、ね。
そうそうそうそう。
うん。
だからみんなもう、個人も情報発信できるし、
はい。
で、その個人と個人でこうね、いろんな情報のやり取りとかなってきて、もう、 どっちがそのメディアとか、そういうのの垣根がもうどんどんなくなってったっていうね。
はい、メディアとの垣根、あ、そうそう、そんなイメージですね。さらに言ってんだろうね。だからもう、もう今やね、本当にもう、若い子なんか特にもツイッターやっぱり、そうそうそう、TikTok やなんやら、ね、ガンガンやってますもんね。
やって、ほんで、いわゆるインスタ映えとか、バズるとか、あんなんがね。そうそう、あんな言葉はもう本当に Web 2.0 っていうか SNS ができたからこうできることであって。
そう、それとあの YouTube もですよ。やっぱ YouTube はまあだいぶ前からあるんですけど、
うん、
今になっていろんな人がやり出してるじゃないですか。
そうですね。
でも最近僕がね、凝ってんのはね、プロ野球選手のね、チャンネルが面白いですよ、もっと。いろいろ裏話やってくれるんですよね。
はいはいはいはい。
例えば、清原さんっているじゃないですか。
はい。
番長ね。
うん、番長。
ちょっとあの、捕まってましたけど。
いかつよさん。
そうそうそうそう。いや、それがね、なんか、
うん、
まあだから、僕は阪神ファンやから、
はい。
清原さんが、西武から FA で巨人に行くときに、うんうんうん、実は阪神にね、入るって話もあったんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
吉田義雄さん、当時の吉田監督がね、縦島を横にしてでも欲しい、うん、みたいな。っていう、まあまあ、そういう話があったんですけど、
うん、
その時でも噂だけで、スポーツ新聞とかで見てるだけじゃないですか。
はいはい、はい。
その時の真相を喋ります、みたいなね。なんか、そんな話とか、まあ生々しい話が来るのが僕今見てるのが、清原さんのチャンネルでしょ。江川さんもやってるんですね。
いやいや、もう、それ、そんな話しだしたら、野球番組になってまうから、これ。
これが、だから Web2.0 の、ああ、これやなと、今まで、ね、そう、マスコミ発信することしか分からなかったのが、いやいや、もう本当にその人の、ほんまの話がね、
そうやね。
誰に気兼ねなく喋れるわけじゃないですか。
うん。
あんまやく、やらしいこととかあんなはダメですけどね。
うん、だからね、うん、面白いですよ。芸能記者がね、
はい、
朝一で何するかって言ったら、芸能人のブログチェックらしいんですよ。
あ、今や。
今や、ツイッターとかね、インスタとか、芸能人のやつ、まずそれを全部チェックするんで。
これはネタになりそう、みたいな。
そう、だから、もう最近結婚しましたとかあんなも、もう芸能人の方が先言うからね。
ああ、確かにそうですね。う
ん、
昔は。
芸能記者がスクープしてこうね、すっぱ抜いたみたいな感じがあったりしたんやけど。
じゃあファックスで発表したりとかね。
そうそう。もう今やもうね、ツイッターとかインスタとかにね、うん、そういうのに。
子供できましたとか。
うん、とか、ね、そうそう、うん、そういうの発表したり、二人でこう手書きのメッセージ書いて、それ写真撮ってアップしたりとか。そんなんするから、もう、だから芸能記者の人たちって朝一でそういうのにチェックしまくって、てるらしいですよ。まずそっからっていう。
いや、だからその、Web2.0 でもガラッと変わったじゃない。Web1.0、うん、っていうのはインターネットができたってことですよね。
うん、まあ、要はインターネットっていうのができて、そのデジタル上でいろんな情報発信されるようになって、うん、ね、はい、まあ、ホームページみたいなんで、まあ、一方的に企業とかそういうところが発信するのがメインやったけど、
はいはいはい、
そういうのができたって、ね、まあ今までね、そういうものなかったら、まずそういうメディアがなかったから。
はいはいはい、双方向ね、うん。
そう。で、ね、やろうと思ったって、まあ雑誌出すたってめっちゃ金かかるし。
新聞の伝言コーナーみたいなところにね。書いてもらうとか。
産業でいくらみたいなやつね。
雑誌にある売ります、買いますコーナーとかね。あんなところに出すぐらいさね。
もう親父話はええわ、もう。
あれもだって、その、言うたらその雑誌のね、審査が入るわけじゃないですか。
うん。
まあ、ややこしいこと書かれへんし。
うん、うん。
ねえ。
そう。
まあ、まあでも、だからそれがもう自由にできるようになったと。でも、今やそれが花盛りなわけじゃないですか。
花盛り
だね。ここに出てきた、もう、2.0 か 3.0 ですよ。
うんうんうん、
ほんまにそんなすごいのかっていうのは僕は疑問なんですね。
まあまあね。
3.0
なんのこっちゃねんっていう話になりますわな。
まあそれは足立さんに聞くのがいっちゃ早いわと。わかりやすく説明って言うと足立さんじゃないですか。
まあまあね。
うん、
ね、
はい、
2.0 と3.0って、
ええ、
なんかこう、 1から2になった時って、その同じ、うん、その情報の伝わり方がこう変わりましたよみたいな話じゃないですか、
はいはい、
こう一方的になんかその出版社みたいなとか、あるいは企業がホームページ作って、そういうところからこうあのユーザーさんに向けて、あの消費者に向けて発信するみたいな感じだったのが2になって、はい、こう消費者も自分からいろんなメディアに発信してね、はい、もう逆にそこからバズっていきなりテレビ出たりとか、うん、メジャーデビューしたりとかする人が出るようになってきたっていう、まあ、そういう情報のこう動き方が変わったっていうのが 1.0 か 2.0 になったっていう感じなんですか。 3.0 ってね、実はあの、はい、全然もっと違う話なんですよ。
ほう、
うん、どういうことかっていうと、その、はい、まあ、3.0 ってあのビットコインとかが出てきたようなブロックチェーンだとかなんだとか、あそこら辺が全部ベースになってくるんですけど、
ブロックチェーンがベースですね、はい、
うん、ブロックチェーンだとか仮想通貨みたいな考え方とかね、
はいはいはいはい、
あれ何が起きてきたのかっていうと、
はい、
情報だけじゃなくって、
うん、
価値っていうものが交換できるようになったと。
価値、
うん、
勝った負けたの価値じゃないですよね。
あ、勝ち負けの価値じゃなくて、あの value っていうやつね。
あ
ちょっと、ちょっと
価格の価に、
そうそうそう、
値段の値ね、
うん、まあ言ったら、お金のやり取りっていうのはちょっとまたちょっとイメージが変わっちゃうんですけど、まあ、そういう感じの価値が交換できるっていうね。
お、価値の交換ね、うん、おー、まあ、確かに仮想通貨とか、まあ、暗号通貨とかはそうですよね、
うん。そうなんですよ。暗号資産、ああいうなんて、まあ、要は、その、価値が交換できるっていうイメージになるわけじゃないですか。はい、もう、その、はいはい、一番最初はね、日本円と、その、例えばビットコインとかだったら、ビットコインと交換するわけでしょ。
そうですね。う
ん、なんか物が届くわけじゃないじゃないですか。もう本当にオンラインショップでなんか買うんと、全然違う。
うん。
うん、その、ね、ドルと円の交換だってあれ価値の交換じゃないですか。
結局、あ、うん、まあもう最近よくドルと円交換しますけどね、僕は。いや、これは置いといて、
置いといて、
置いといて、
うん、それと同じようにそのネット上の中だけでその価値が交換できるようになってきたっていうところがね、すごい大きな話なんですよ。
まあ確かに、うん、今まではできてなかった。だからできてなかったですね、
うん、今までって情報をやり取りしてただけで、
はいはいはい、
実際そこで価値ってなったらそのオンライン決済だのなんだのってやってた、振り込みとかはい、いろいろやってたわけじゃないですか、着払いとか。
そうですね、今までのなんか既存のなんかあれを使ってましたわね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、要は結局その既存のお金の仕組みからは離れられなかったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でそれがそこから離れてビットコインでこうやり取りしたりとか、うん、ビットコインと今度イーサリアムとか交換できるとか、うん、で、はい、ね、そのネットの中だけで価値がこう交換できるようになり始めたっていうのが、ここがね、もう今までと全く違う発想になってくるわけですよ。
確かに、確かにそうですね、
うん、
そこのだからベースになってる技術っていうのがブロックチェーンってことですね。
そうです、そうです、はい、
わかりやすい。
ブロックチェーンになってさらに面白いことに、
はい、
そのまあちょっとテクニカル用語で言うとそのスマートコントラクトっていうやつがあるんですけど、
スマコンですね、知らんけど
知らんけど略してみたけど、
はい、スマートコントラクト、はい、
うん、で、あのコントラクトってあの契約っていう意味なんですけど、
ええ、
でスマートってスマートフォンみたいにあの賢いっていう意味、
賢い、
賢い契約、
はいはいはい、なるほど、
まあ、言ったらこれってコンピューターで自動処理されるその契約なんですよ、うん、
はい、自動処理される契約、
うん、でこれどういうこっちゃねんっていうと、
はい、
その価値が交換できるようになったわけじゃないですか、ビットコインみたいなやつで。
そうですね、
うん、で今度絶対こう価値交換するときに何と何を交換するとか、あるいはそのときにその、うん、例えば払う方がいや10回払いにしたいとかいうのとかあるわけじゃないですか。
ああ、ね、そうですね、はい、
うんうん、でその10回払いっていうのをもうプログラムで組み込んでしまうんですよ。
ほう、
でその決められた期日までにちゃんとこう10回で払っていかないと途中で 払えなかったら、その契約を不履行っていうことで、権利がまた元に戻るとかね。
あ、だから最後まで完済しなきゃ、まあまあ約束を破ったら、
そうそうそうそう。
あの、
う
ん、その価値は、元の人の時に戻る、うん。あ、だから要はだから、
そう。
商品、うんうん、お金払うときと商品を届けますわ、言うてんのに、いつまで経っても商品が届けへんと。
うん。
その時ほんまに現金で渡したらもう、お金返してーなーって言わなあかんところを、プログラムが自動でその期日かけたら、ピュッて返ってくるってことですね。
全部ネット上にあって、で、NFT はそういう今度そっちの商品の方の権利とかそれをデジタルにしてるから、で全部ネットの中で完結できるっていうことはプログラムで全部制御できちゃうんですよ。
はあ、
そうするとその普通やったらね、今までやったら、
はい、
契約書とか書いてハンコついてやって、はあはあ、
そうですね。
で山崎さん今月遅れてますよ入金とか言われないあかん話があったりするわけじゃないですか。
今月払いましたよ現金でとかね。届けるやつもいますからね。
そうそうそう。明日そっちに入金されんちゃうの今日振り込んだし、みたいな。
事務員さんに渡しといたけどな、とかね。
みたいなわけわかんない。
お師匠さん戻ってへんわ、そう言うたら、今倉晴れとかね。
そうそうそう。
いや、まず、あ、悪いやつやとそうするわけじゃないですか。
そう。
証拠
が。その、うん。商品渡す方も金持っといて送らへんやつ買って出てきたりするわけじゃないですか。
そうですね。
あ、そういう時にリアルの世界はそのじゃあ出るとこ出て話しようかみたいな話になって裁判になったりするわけじゃないですか。いろいろ。
それは言うた言わんの話やからねとかね。よう言われます
なんかわけわからんことする。
はい。
口約束やしみたいな、なんかよくわからん。
確かに。うん。その時私こう言ったつもりでしてんとかね。よう、ある話でしょ。
さすがやね。よう知ってはりますな。
散々やられてきましたから。
まあまあ、そこをね、こう、はい、コンピューターで処理できる。全部がデジタル化されてるから、ネットの中にあるから、うん、プログラムで処理していって、そこの揉めようがないんですよ。
もう、そうですね、
届いてなかったプログラムが、もう、うん、あ、この人は払う気ないっていうことで、もうその権利の、デジタル化した権利が元の人にまた戻ったりするわけですよ。う
ん、なるほど。
そういうことができるっていうんで、
まあ、ちょっとね、よくわかりましたわ。
うん、こっから先はね、もうちょっと、もう一段、ちょっと面白い話があるんで、後半にしましょうか、その辺は。
わかりました。うん、じゃあ、後半を皆さん、お楽しみに。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時に、すぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時にうわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんながなんやそりゃ売れへん、いや買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、 ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。というわけで後半なんですが、
はいはい。
まあ、前半はね、ざっくりと Web3.0 って何っていうのを分かりやすく説明していただいたんですけど、
はいはい、
さらに面白い話があると、
うん、
いうふうにおっしゃってたじゃないですか。
はい。
お願いします。
いえいえ、その雑な振り方。
もう話早いでしょ、その方が。
いや、まあ、早いけど、もうちょっとなんかないの。今、ええか。
じゃあどういうふうにすごい面白い話があるか。
いや。ありがとう。
はい。
あのね、
ええ、
その、今って、なんか、その取引の内容とかがこうプログラムで決まってみたいな話をしてたじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、これね、最近そのさらにこういう仕組みというか考え方とか、
ええ、
こう使ってその組織運営みたいなのもやっちゃおうっていう話が出てきてるんですよ。
組織運営をやっちゃうってことですか、
う
ん、Web3.0 で。
そうそうそう。どういうことかっていうと、
はい、
まあ、ブロックチェーンみたいなそういう技術をこう使って、まあ、仮想通貨みたいなのとかこう使うんやけど、そこをね、はい、NFT とかの、それを今度、投票する形の仕組みをそこに作っちゃうんですよ。
投票する。
うん。どういうことかっていうと、そこの、その、まあ、言ったらそこのメンバーに入ると、
はい、
投票する権利みたいなやつが一人もらえるんですよね。みんなこう、一個ずつ。
はいはいはい。
で、その投票する権利を持ってる人だけがこう投票することができて、で、それを、要は、プログラムでこう集計したりとかできるようになるわけですよ。
はあ。
で、投票の仕組みとかがこう自動的に動くようにできるんですね。
はい。
で、まあ、この辺はね、まだいろいろこう試行錯誤してるところもあったりとか、実験的にやってるところもあるんで、完璧にこれがこんな形っていうのが、まだちょっとね、もわもわっとしてたりするところもあるんですけど、こういうのを DAO っていう、はい、DAO って書いて、
DAO、
うん、っていう言い方をするんですよ。で、ディーセントラライズド、オートマティック、オーガナイゼーションか。自立分散、分散自立型組織。あかんもう頭なんかぐちゃぐちゃなってる。
分散自立型組織。
うん。なんかそういう、
うん。組織の話ですね。
組織の話なんだけど、
はい、
で、これって、どういうふうに動いてるかっていうと、その、うん、普通会社やったらね、
はい、
会社の組織みたいなのやと、その、経営者、まあ、社長とかが、今月は、売上 1.5 倍するぞみたいなことを声かけて、はい、で、下の方が、1.5 倍かみたいな言いながら、
マジかみたいな。
こう、マジかみたいな言いながら、こう、はい、がむしゃらに働くわけですよ。
はいはいはい、そうですね。しゃあないな、うん、社長言ってるし、
言うてね。言うてるし、みたいなんで、社長も社長で、まあ言うた手前、俺もどっかでかいとこ契約取ってこなな、みたいな感じになったりとかするわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん。で、要はトップの人がこういう方向で動くぞ、みたいなのをこう決めていって動くのが普通今の組織ですよね。そのリーダーがいたりとか。
まあそうですよね、普通はね。
うん。うん、で、それがこの DAO っていう組織になってくると、
はい、
そこの、みんながね、いろんな提案をするわけですよ。
さっき言ってはった投票ってことですか？
うん、その、うん、例えば、その、いや、今年は 1.2 倍でええんちゃうとか、いやいやいやいや、2倍せなあかんやろみたいなのとか、いろいろ意見があるわけじゃないですか。いろんなみんな思ってることが。
そうですね、
うん。うん。で、そういう意見を出して、これに賛成か反対かっていうのを投票で決めていくんですよ。
はぁ。
で、そうすると別に誰かがリーダーとか言うわけじゃなくって、いろんな意見が出ても、それに賛成なのか反対なのか、A 案がいいのか B 案がいいのか、みたいなのをこう、投票とか決めていって、運営していくんですね。
は
い、
で、
さらに、そこで、その運営する限りは、そのお金がいるわけじゃないですか。資源、原資がいるわけなんですけど、
はい。
で、その原資の管理なんかも、その価値が 動かせるから、ブロックチェーンの中にその記録していって、
うん、
で、プールしといて、資金なとかを、売り上げとかをプールしといて、
はい、
で、その投票に応じて、こっから何パーセントっていうのが自動的にその予算が割り振られるとか、そういう仕掛けができるようになるんですよ。
ああ、だからある一定の、まあ、資金っていうか、資金をどういう分配で、うん、何をやるかっていうのも自動で決まるってこと、うん、その投票によって自動で決められるみたいな。
そういうのを、うん、プログラムで最初にこう決めて作っておけば、はあ、そのまあ言ったらね、ぶっちゃけいろいろあるわけじゃないですか。こういろんなプロジェクト決まってやるぞって決まってても、はい、予算いざこう動かそうとしたら、いや、ちょっとそこまで予算使われへんやろ、みたいなのとか。
でもこれこう使わな、こんだけ達成できまへんで、社長って、ね。
って言って、そこの変なネゴがあったりとか、言うてても別に新しいなんか、案件出てきて、いやいや、こっちのが優先やろ、とか言うて、
はいはいはいはい、
ええー、みたいな、予算、ええー、みたいな、なんか予算半分にされたぞ、みたいなとかね。
なるほどね。
急になんか社長イベントに出展する言うたやぞとか言うのとか、あるわけじゃん。なんで新聞掲載の広告やるって言うたとか言って。
誰が言うたんやみたいな。
みたいな。あるわけじゃないですか。そういうなんか予算の分取り合いみたいなのが。
はい。
うん。だからそこら辺もそういうなんかプログラムとかで自動的にこう配分が決まってったりするとかね。その投票に応じてこう分配されていくとか。まあいろんなやり方があるんだけど、そういうのはもうプログラムで動いていけば、そこでこう、なんか揉めることもなくなってくるというか。そういうことがね、その組織運営としてできてきたりするんですけど。
DAO っていうんですね。
うん、DAO っていう考え方だったり。まあ、その、私がね、こう、なんとなく、こう、イメージとして思ってて、こう、記事に書いて結構評判がいいんですけど、DAO っていうのが、こう、昔の日本の村社会みたいなイメージっていうのをね、
はい、
よく言ってたんですよ。その、村の中で、こう、なんていうのかな、なんか大きいことをやらないといけないときに、
はい、
みんながこう、例えばお祭りやるとか、なんかあったときに、みんながその、いろんな、お互いに協力してなんかいろいろやっていかないとできないわけじゃないですか。
そうですね。
うん。うん、で、その、その時の準備のために、なんかその、お供え物用意する人もいれば、神社とかね、すごい掃除してきれいにする人もいたりとか、
はいはいはい、
そういう労働力を提供する人もいたりとか、いろいろいて、それでこう、イベントがこう成立したりとかするわけですよね。
はい、そうですね。
うん。うん、で、その時に、要は価値をいろいろみんなが交換してるわけです。提供したりとかしてるわけですよ。
労働力っていうのも価値の一つって
ん、ね。うん、そうそうそうそう、そう、そう、うん。で、そういうのが、みんなは、村社会の中だったら、まあ、顔を知ってる人たちの間の中の話なので、
はい、
その、なんとなくこう、記憶の中でみんなこう、記録されてたんですよね。
ほうほうほうほうほう、ああ、あの人用でやるわとかね。
そうそうそう、去年あそこの家、なんか、ご飯全部準備してくれたよね、とか。
あ
うん、2年前はあそこの家が神社さんの掃除とか全部仕切ってやってくれたよねとか、いろいろ記憶があるわけじゃないですか、みんなの中に、
うん、あそこの人、全く働かんけど打ち上げの酒ばっかり飲みよるみたいなことも言われたりね。
まあまあ、まあね知らんけど、
はい、
そういうなのがこう記憶の中であって、で、はい、またその何かあった時に今度はそのそれだけしてくれたから自分が今度返さなあかんとか、いろいろこうあったりとかするわけじゃないですか。
あの人がもう世話になった人が村長になったから手伝わなあかんわみたいなね。そういうことでしょ。
うん。とか、まあ、今度ね、よく田舎の方って、かやぶきの屋根で屋根吹き替えたりするのって、ものすごい人がいっぱいいるわけですよね。
はいはいはい、はい。
そういう時に手伝ったりとか、また今度、誰それさんちやから、今度はみんなこっち手伝いに行こうとか、いろいろこう、貸し借りしてるわけですよ。いろんなものを。で、まあ、当然日常の中で、
はい、
きゅうりいっぱい取れたから食べるって言って
きた。なるほど。
そういうブツブツ交換もあったりとか、
はいはいはい、
っていうそのいろんな価値の交換をしてたわけですよ、村の中で。
は
い、
そうですね。
うん。で、それをみんなの記憶の中で、こう、要は、 そこに記録されている中で、いろいろこう、なんとなくこう、つじつま合わせしながら、うん、その村の社会ってこう、回ってたりしてたんですよね。
やってもらったお返しがありのなんか。
うん、そうそうそう。そういう。
時間差のブツブツ交換みたいな。
うん、みたいなのがあって、で、全体でのなんか物事決めたりするときもみんなでいろいろこう、ね、話し合ったりして決めたりとかっていう、そんな、なんとなくこう、ダオ的なイメージの、ものなんですよ。その自立分散型、はい、誰かトップがいて、こうしろみたいな言ってるわけではないから。
なるほど、うん、そういうことですね。はい、はい。
うん、そういう感じのものが、ただ、今は、とはいえ、そんなネットでつながる人たちが多いようになってきたから、
はい、
顔が分からへんわけですよね。
ああ、確かに。
うん。ニックネーム分かったところで、で、また関わる人数も多く、急激に多くなったりするから、覚えきられへんし。
はいはいはいはい。
で、そこの価値をブロックチェーンとかに記録していく。価値が交換できるようになったから、ネット上にそこの価値の記録とかができるようになってきたわけですよ。
ほうほうほうほう、う
ん、例えばなんかこうシステム組むのにすごいプログラミング頑張ってくれたとか、デザインすごいやってくれたとか、うん、あるいは広告とか宣伝すごいやってくれたとか、いろんなことがこうね、それに応じてこう、まあトークンっていうけど、まあ仮想通貨みたいなものをこうね、その人たちにこう払う仕組みとかを作っていって、でそこの価値を記録していけば、誰がどれぐらい頑張ったとか、いろんなものがこう見えてきたりとかするし、
はいはい、でなるほどね、
でその人が一時的に例えばなんか別の仕事でこう1年間離れてても、そこに記録されてるから、また戻ってきた時も、あの時これだけいろいろやってくれた人なんやっていうのが、後から入った人にも分かるし、
はー、うん、
そういうことができるような仕掛けがね、こう出来上がってきてるんですよ。
それが Web 3.0。
うん、まあそういう世界がね、こうなってくるっていうイメージになるっていうのがちょっとおもろくないですか。なんか
そうですね、まだちょっと具体的にねイメージが湧かないっていうか
まあね、まだ本当に今動き始めてるとこやから、
例えばなんかこう、うん、実際に今こんな企業が DAO やってるみたいなとかないんですか。
あ、企業はね、なかなかやってないですよ。
は
い、
じゃあ
なんでかっていうと、
はい、
企業がね、やろうとすると、はい、その、一旦その資金とかをプールしといて配分するとかいうのがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そういうやり方をしようとすると、
うん、
税金の問題とかね。
ああ。
で、その人にこうトークンとかその価値を渡すみたいな、それ証券ちゃうんかみたいな話になったりとかね、
また
株みたいなもんちゃうんかとか、
税務署がもう分からんけど警戒しとるわけですね
そうそう、ちょっとややこしい話になりがちなんですよ、
はいはいはいはい、
そもそもそれは事業なのかボランティアなのか何なんやっていう線引きとかがすごい難しくなってくるんですよね。
なるほど、
うん、だからどっちかというと、そういうなんかコミュニティみたいなのを作ったり、はい、NPO 法人みたいな感じでやったりとか、なんかいろいろそんなことをやってるところとかもあるし、
はい、
うん、で、ま、海外なんかではすごい面白いのがあって、ナウンズっていう DAO があるんですけど、
はい、
でそれはね、何をしてるかっていうと、その、確かに毎日かな、1日1作品こう NFT アートがそこからこう出品されてくるんですよ、
はい、
NFT のアート作品、うん、でそれがね、はい、まあナウンズって人気あるから、そこに出てくるやつがこう売れるんですよね。
ほうほうほうほう。
売れたお金を、そこのナウンズのところに一旦プールしとくんですね、売れたお金を、はい、
ほうほうほう。
でお金がどんどん溜まっていくわけじゃないですか。
そうですね。で
溜まったお金をどう使うかっていうのは、ナウンズのメンバーの中でこうね、投票して決めていくんです。
なるほど。
これをどう使うかっていうので、うん、で、まあ、例えば、どっかの、その、いろんな支援団体に寄付するとかね、
はいはいは
い、いうのもやったりとか、あるいは、なんかもう、ちょっと面白い、そういう、ブロックチェーンとかのプロジェクトがあるから、そこに投資するとかね、うん、いろんなことをこう、みんなで提案しながら、
はい、
動かしてるっていうことをやってるんですよ。
仲間内同士でのまあ言うたら使ってるみたいな感じなんですかね、うん、
そう、なんていうのかな、投資組合とかにちょっと近いかもしれない。
投資組合。
投資組合、みんながこう出資して、お金、はい、その、要は、ゲスな言い方をすれば、
はいはいはい、
あの、貧乏人が金持ちに対抗する投資組合。
なるほど。
一人出せんのが100万ぐらいしか出されへん人たちが、
うん、100に集まれば1
億。それが100に、そう、1億出せるから、うん、そうするとそれなりのでかいもんに、あの、投資できるわけじゃないですか。
なるほどね。
うん。で、ただ、まあ、そのナウンズなんかは、その、アートを売って、その、売ったお金をプールしていくっていうやり方をしてて、で、でも、そもそも最初にやった人たちってどうやって儲かんねんっていう話があったりするわけじゃないですか。
そうですわね。
これがね、あの、ここら辺がいつもその、今までの会社経営してる人たちなんか、特にそこが引っかかるんやけど、
はいはい。
いやいや、言うても、創業者は、なんでそんなことすんねんと。
うん、
創業者がもっとガバッと稼げてええんちゃうんかと、
はいはいはい、
アイデア出してやってんのにっていう考え方をするケースになるんやけど、
うん、
まあ今のところはね、そんな感じではなくって、まあ例えばその、ね、確かナウンズは、毎日その1個ずつ出てくるやつの何パーセントやったかな、いや、の、その、アート作品、NFT をもらうんですよ。
はははははは。
お金をもらうんじゃないですか。売れたお金の何パーとかをもらうんじゃなくて。
NFT をもらえると。
うん。だから言ったら、ストックオプションみたいな感じなんですよ。
ああ。
うん。ストックオプションって別にもらっても、すごくお金になるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。はい。
で、そこの会社が上場して株価上がって初めてこう、
そうですね、
あの、お金になるっていうイメージあるでしょ。
だからみんなで頑張ろうみたいなね。
うん。で、同じように、このナウンズから出てくるその絵のシリーズっていうのが、どんどんこう人気が出てきて上がっていけば、
はい、
その、あの、そのうちの絵のいくつかこうもらってたやつも、すごい高値でだんだん売れるようになる、
ね。なるほど。
うん。で、先行きそれを売ると、それなりのお金が入ってくるっていうような仕掛けになってたりとかするんですよ。うん、
まあ、だからその、ね、まあ、今へね、うん、そのお金っていうよりも、その働きがいとか、そんなん、
はいはい
ね、重視する人も増えてるじゃないですか。
うん。
そういうのには合ってるのかもしれないですね。
そうそうそう。で、まあ今のところ本当にその Web3 の世界って、あの、なんか面白そうじゃんとか楽しそうじゃんみたいなんで関わってる人がすごい多いし、まあ、もう一つ違う側面で言うと、そのコミュニティとしてね、どれだけ面白いかとか、なんか楽しいことやってるかとか、うん、そこにやっぱ価値がつくんですよね。
うんうん、
そのなんか人が集まったらできるとかいうもんではなくって、
はい、
やっぱりその中の運営の仕方がすごい面白いとか楽しいとかいうので、うん、まあ言ったら、あの、最近、あの、オンラインサロンとかってあるじゃないですか。
ああ、ようありますね。
うん、あんなんとも似てますよね。その面白そうやからみんなオンラインサロン入るわけじゃないですか。そこでなんかやってて、
ね、なんか、ね、
うん、そこでなんかいろいろプロジェクトやってる人を見てたらすごい面白そうやから、
はいはいはい、
なんか自分もそこ入って、あの、ね、月5000円とか払いながらもそこ入ってなんか一緒に活動したりとかするわけでしょ。
うんですね。
うん、だからそういうのと似てて、やっぱりこう面白そうやから楽しそうやからっていうところにこうすごいね、あの、価値がついてきて、そこに人が集まるっていうね、形になって、そこが新たな価値を生み出すっていう、なんかそんな感じになってきてるんですよ。うん、
まあ、
何のこっちゃねんって。
いや、なんか分かったような、分から
ん。ような、分からんようなでしょ。うん、まあ、まだね、まだ本当にね、この辺って、あの、みんなもいろいろやりながら初めていろんな実験的って言ったら怒られるかもしれないけど、
はい、
やってるところもあるし、で、まあね、とはいえ、あの、岸田総理がですよ。
まあね。そうね。
口にして、うん、しかもイギリスで言うてるんですよ。
ねえ。ポンド高いのにね。
そこ。で、そういう、もう要はそういう世界に入っていくよって言ってるわけですよ。そんな形に、はい、いろんなものがこう価値観が変わってくるし、考え方とか変わるし、はい、働き方も変わってくし、そういうところにもう本当その日本も入ってくるよっていうことを総理が言ってるんで、やっぱりね、いろんなとこが ざわざわして、これからね、法律とかいろんなものもどんどん変わっていくんで、ぜひですね、この Web3 って何なの、まあ今日一回聞いてもね、ようわからんとは思うんですけど、私もこれ理解するまでめっちゃ時間かかってるんで、最初もやっぱり目が点になってました。何のこっちゃねんとか思ってたんで、やっぱその辺は何回もこうね、聞いたり、いろんなその Web3 のプロジェクトとか見ていただいて、ね、ちょっと関心を持っていただければなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、Web3.0 って言ってましたけど、Web3 って読むんですか？
ね、それね、二通り言い方がやっぱあるみたいで。
そうなんや。だって Web2.0 って 2.0 って呼んでたじゃないですか。
2.0 から Web3.0 っていう言い方にはなってるんやけど、でもなんかね、はい、Web3 っていうのがだんだん定着しつつある。
ああ、優勢になってるってことですね。
なんか Web3 の方が言いやすい感じかなってなって
き
て。
なんか外人とかやったらね、2.3.0 じゃなくて、3の方がいいんですかね。
Web3 っていう言い方の方がだんだんなんかね、主流になりつつある感じがするね、見てると。
じゃあ、2はなんか人と話すけど、あ、Web3 のことねって言ったいんですね。2ぶって。
いや、なんかあれみたいね、携帯のさ、なんか 3G とかいうのか、なんか3G っていうのかみたいな、なんか。
いつも僕が迷うとこですわ。
3G で、で、4G って言うよね。4G とか。4G って言ってるよね。
そうですね。
5G ってで、5G って言わへんし。
5G ですね。言いにくいか言いやすいかだけかもしれないですね。
5G って言ったら、5G って言われるかもしれない。
まあまあでもね、本当にね、こう、まあたまにやっぱりこういうね、特番でね、ちょっとこう、はい、まあ、みんながみんなね、知ってるわけじゃないですし、もうこれから、まあ、岸田総理までそう言い出してるということは。
そうなんですよ。本当にね、あれ、岸田総理の、言った内容って、はい、首相官邸のホームページに出ておりますんで、全文掲載されてるんで、ちょっとね、読んでみると結構衝撃ですよ。
それは足立さん、要約してくれたらよかった、
ね。ようやくって。
読むのもね、最近ね、読むのも邪魔臭くなってくるんですよね。もうネットで検索、ウェブで検索よりも、YouTube で検索しますからね。
画面見えるし。言ってくれるからね。
そうそう。で、目つむっても喋ってくれるしね。
だんだんめんどくさがりになってる。
まあまあ、でもね、本当に今日は分かりやすいお話でありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、またね、皆さんも質問とかがあれば、足立さんに直接言っていただいて、
なんで直接
いやいや、もう間に入ってもややこしいじゃないですか。僕自体が分かってないんでね。本とかまだ出してないですよね。
まだね、ちょっとね、いろいろなんか仕事増えてきてますんで。大変なんすわ。いろんな意味で。情報をかけなあかんしで、もうものすごい勢いで情報増えてるから。
はいはいはいはい、はい。
何この動きって。本当あれなんですよ。今週ね、はい、東京ビッグサイトでそのブロックチェーンエキスポみたいなのが、まあそれはどっちかというと展示会なんで、企業がこう、まあ、営業する場としてのやつなんですけど、
はい。
で、それ以外にまだ6月にその NFT とかブロックチェーン、Web3 関係の、イベントみたいなのし、7月にもあるし、
はいはいはいはい。
だんだんね、そういうのがこう出てき
て。そうで喋らはるんですか？
いや、私はね、まだ喋るとこまで至っておりませんので、っていう感じですけど。
なるほど。
で、あと海外の方の話を聞くと、
はい。
イベントがね、前倒しになってきてるらしいんですよ、どうも。
前倒し。
要は予定されてるのよりだんだん早くなってるらしいんですよ。
ちょっと。それはなんでなんですか？
いや、それだけ動き早いんですよ、だから。
なるほどね。
もうそんな時期にやってても意味ないやろってね、だんだん早くなってきてるらしい。
イベント。早いとこやってまいみたいな。
だからそれだけみんなのいろんな動きが早くて、
その頃にやる頃にはもう遅いやろ、みたいな感じなんですね。
そうそうそう。当たり前になりすぎたらもういろんなとこがやるから目立たなくなるじゃないですか、どんどんそういうイベントって。
はいはいはい、
やっぱりそのね、 その、みんなが来たいって思うイベントにするには、それなりの、ね、こう、トピックスというか、目玉になることがないと来ないから、そうすると、どんどんどんどんイベントも増えてきて、なってくると、やっぱね、人も分散していくし、
はい。
うん。だから、そういうのもどうもあるみたいで、イベントがちょっとずつ前倒しになってるみたいな話も聞いてるんで、いやー、これから、なぜ岸田総理も言うたからね。
そればっかりや、そればっかりや。まあまあ、でもね。
うん。
はいはいはい。ってことですね。
はい。
まあじゃあそんなこんなで今週も終わりましょうか。なんか告知ありましたっけ、
はい、いや、告知は特にないですけど、私は今週はその、東京ビッグサイトの展示会ちょっと見に行ってきてま、見に行きます。
わかりました。まあまたじゃあ来週でも報告していただけるとね。
はい。
はい。
わかりました。
じゃあまあそういうことで、今週もありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ではというわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。